イザヤ書第6章1節から8節。ウジヤ王が死んだ年に、私は高く上げられた御座についておられる主を見た。その裾は神殿に満ち、セラフィムがその上の方に立っていた。彼らにはそれぞれ6つの翼があり、2つで顔を覆い、2つで両足を覆い、2つで飛んでいて、互いにこう呼び交わしていた。聖なる、聖なる、聖なる万軍の主。その栄光は全地に満ちる。その叫ぶ者の声のために、敷居のもといは揺らぎ、宮は煙で満たされた。私は言った。ああ、私は滅んでしまう。この私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる。しかも、万軍の主である王をこの目で見たのだから。すると、私のもとに、セラフィムの一人が飛んできた。その手には、祭壇の上から、火ばさみで取った、燃え盛る炭があった。彼は私の口にそれを触れさせていった。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの咎は取り除かれ、あなたの罪も許された。私は主が言われる声を聞いた。誰を私は使わそう。誰が我々のために行くだろうか。私は言った。ここに私がおります。私を使わしてください。今日は、この箇所から、ここに私がおりますという、聖書の、言葉をテーマに改めて、主の召しと、それに応える、私たちの応答について見てまいります。預言者イザヤはすでに、預言者として奉仕していました。冒頭、6節の冒頭にウジヤ王が死んだ年にとありましたけれども、イザヤ書の冒頭にはこうございます。アモツの子イザヤの幻、これは彼がユダとエルサレムについて、ユダの王ウジヤ、ヨタム、アハズ、ヒゼキヤの時代に見たものであると。ウジヤ王の治世の時から、彼は主の言葉を聞き、預言者として働いてきました。その彼に改めて主の召しの言葉があり、彼は改めて預言者として働きに志願します。この召しと応答の言葉を通して、私たちが主の奉仕者としてしっかり立って行けるように確信と励ましをいただきましょう。第一に、困難な時代に主が栄光を持ってご自身を表してくださったことです。今、一節から四節を冒頭に読ませていただきましたけれども、ウジヤ王が死んだ年とあります。ウジヤは信仰的な王でした。そしてイザヤは神殿にいたわけですから、祭司でした。祭司として宮で使いつつ、預言者として使えていました。ウジヤ王は彼の後ろ盾として支えてくれていたはずです。しかし晩年に痛ましい出来事がウジヤ王の晩年に起きました。おごった王は民を治める働きでなくだけでなく、祭司の働きにも関わろうとして、神殿で生贄を捧げるのは祭司 のみに許された務めであることを承知でありながら、祭司たちの止めるのを振り切って神殿に入ろうとし、主に裁かれ、サラートに侵されてしまいました。このために、ウジヤ王は人前に出られなくなり、隔離された生活を晩年に過ごさなければなりませんでした。自分の、理解者として後ろ盾になってくれたはずのウジヤ王が、こともあろうに主の言葉を知りながら逆らった、そのことに、イザヤは大きな痛手を受けたことかと思います。こうしてウジヤ王の晩年では、彼の息子ヨタムが摂政として代わりに王の働きを担い、そしてウジヤ王の死後には王となって使いました。ヨタムは歴史を読みますと信仰的な王ではありました。しかし、正しいまた信仰者であったとしても、彼はひ弱でした。不信仰の動きを、特にウジヤの失敗と、そして大病という、そういう痛ましい出来事の中で、ウジヤがとどめていました偶像礼拝を行おうとする勢力を押しとどめる力がヨタムにはなかったようです。こうして信仰に立とうとする者たち、信仰に立って死に仕えようとする奉仕者にとっては、受難の時代が始まろうとしていました。イザヤは祭司として預言者として、これからどうなるんだろうかと恐れを抱いていたに違いありません。不安な思いを抱えて死の宮で仕えている時に、主の栄光が現れました。ここに主は生きて臨在してらっしゃる、働いておられることを見ました。そしてこの方の神々しさ、素晴らしさ、清さは何者も犯すことができないことが、主の栄光の姿によって確信されました。主は高く御座に座しておられ、その裾が長く伸びて神殿にまで降りてきている。天の上ではセラフィム、御使いが賛美を捧げていました。聖なる聖なる聖なると賛美の歌詞にもなった三位一体の主を讃える賛美です。御使いは主の前に顔を覆い、両足を覆って神様の前に仕えていました。たとえ地上で信仰者が軽んじられ、主が軽んじられていたとしても、主はご自身の神殿におられ、また天からすべてをご存知で支配しておられる。そのことをイザヤは改めて確信させられました。困難だから働きを やめてはならないんだと。彼は、主を恐れ、主に信頼する思いを、いただいたことと思います。たとえどんな困難な時代にも、主は世界を支配しておられる。そのことを、彼は知りました。第二に覚えたいことは、主の前に、イザヤは自分の穢れを痛感しましたけども、主は彼を清めて許してくださいました。許して清めてくださいました。五節から七節にある通りです。イザヤはこう嘆きます。改革語からお読みいたします。ああ、私は滅んでしまう。この私は、唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる。しかも、万軍の主である王をこの目で見たのだからと。主の姿を見た者は生きていられないということを聖書は記しています。実際安易に近づいた者はたちまち命を失われてしまったということが聖書に記されています。罪がなければ神の前に立ちを仰せますけども、罪のない者は一人もいません。イザヤは痛感いたしました。悪い言葉、不信仰の言葉が国に横行している中で、自分だけは死の前に清くあろうと願っていたんですけども、不信仰な民の中に置かれて、自分も気がつかない間に悪い言葉、悪い考えに侵されていたのだと。それは主の働き人、誰でも感じることではないかと思います。主イエス様ならば、どんなに汚れた人に近づいても汚されることはありませんでしたけど、人はたちまち自身の肉の力に、それが不信仰な時代にあって書き立てられてしまうという、惨めな肉の心と肉の体を受け継いだものであることを痛感いたします。イザヤは、自分は誠実に死に仕えてきたという自負はあったかと思いますけども、神様の清さの前には全く汚れた思いであり、体であり、唇であることを告白せざるを得ませんでした。自分は一生懸命仕えてきたつもりだけども、それは完全ではなかった、死に喜ばれるものではなかったんではないかという恐れが及び、もうやってられ、預言者として立っていけないんではないかと、そう、絶望していました。ヤコブ書の一章、新約聖書のヤコブ書、ちょっと開いてみましょうか。新約聖書459ページですね。一章26節。自分は宗教心に熱いと思っても自分の舌を制御せず、自分の心を欺いているなら、そのような人の宗教は虚しいものです。また同じくヤコブ書の3章の8節。しかし舌を制御することができる人は誰もいません。舌は休むことのない悪であり、死の毒で満ちています。預言者として働くほどに 自分の唇が汚れている、そういうものに自分は違いないと以前は愕然としたのでした。人前で奉仕している時でさえ、私たちはいろんな思いにとらわれたり、言葉を不適切に使ってしまったりということが防げないことを私は思います。ましてや自分の思いはなおさらです。そしてそのように清く仕えていかなければいけないという思いのタガが外れている普段の生活はなおのことです。以前も同じように自覚して自分は滅ぼされて仕方ないものだと恐れました。しかし御使いはこの自分の罪を恐れ告白したイザヤを裁くのではなく清めました。もちろん主の御子によってです。祭壇の上で一切のものを焼き尽くす赤く燃えた炭を御使いは取ってイザヤの唇に触れました。彼は自分の唇が焼かれてしまうのかと恐れたのでしょうけども、そしてもう二度と語れなくなるかもしれないと覚悟したのだと思います。しかし彼は無事でした。彼の体とまた唇は無事でしたけども、ただ清められたのです。イザヤ書の6章に戻っていただけますか。7節をお読みいたします。彼は私の口にそれを触れさせていった。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの咎は取り除かれ、あなたの罪も許された。イエス様はこの奇跡を私たちに与えてくださいました。神様の清さに触れたら、私たちは立っていけないものですけども、十字架の許しのゆえに私たちは生かされて清くされます。こうしてイザヤは自分が死の前に滅ぼされて仕方がない罪深いものであることを知ると同時に、そんな自分をも主がただ恵みによって許して清めてくださったことを知りました。私たちが主から許しと恵みを与えられたのも、ただキリストの恵みであることを私たちは知っています。同じ経験をしたイザヤは、自分が主の前に仕えてきたのは自分の生まれや努力や働きのゆえではなく、罪深い自分をも許して清めてくださった主の恵みのゆえであったということを改めて気づかされました。私たちは主の救いや主の召しを確信する前に、自分の罪、自分の不適格さを覚えて、そこから救い出されたのはただ恵みであることをまず自覚する必要があります。3番目に覚えたいことは、この主の恵みをいただいたイザヤは主の自由な招きの中で自ら志願したということです。恵みを知ったイザヤは主の自由な招きに自ら志願して答えました。8節をもう一度読みいたします。イザヤ書6章8節、私は主が言われる声を聞いた。誰を私は使わそう、誰が我々のために行くだろうか。私は言った、ここに私がおります、私を使わしてください。 九節以降に死が告げられていることですけれども、このウジヤ王が死んだ後の預言者としての働き、それはこれまでよりも困難な働きでした。信仰的なウジヤ王が死に裁かれてサラートに侵されたとき、先ほど申しましたけども、摂政として働きました息子ヨタムは力不足で、不信仰の働きは止められませんでした。また横暴なアッシリア帝国が勢力を増してイスラエルに迫ってきて、また苦難はユダにまで及ぼうとしていました。しかも民は困難の中にあって死を求めるよりも人間の力や知恵、諸国の神々に頼ろうとし、預言者の訴えを邪魔だとして迫害する時代に入っていきます。ですからこれからの預言者としての働きは重要ではありますけれども、困難を清める働きでした。御言葉を語るほどに民は心を固くなにして拒みます。そして語ったにもかかわらず民が聞こうとせず、懲らしめを受け滅びるまで悔い改めようとしない中で、預言者は語り続けなければなりませんでした。こんな中で死はどう招かれたでしょうか。大変だから、働きが必要だから、いざやぜひこれからも預言者として働き続けてほしいという呼びかけではありませんでした。8節にありますように、誰を私は使わそう、誰が我々のために行くだろうかと。これは主が確信がなかったり不安だったりして語ったのではなく、ただ自由な招き、しかも名指しではない、まあ、そこに誰がいたか分かりませんけども、名指しではなく、誰か私のために働く者はいますかという、それを応答するかしないか、志願するかしないかはあなた方に任せますと、志願を募る招きでした。恐れるならば、やめとこうと、そう、答える自由も与えた上での招きだったのです。主は強制的にではなく、自らご自身の招きに応えることを願っておられます。この時どれだけの祭司が神殿にいたか分かりません。もちろん召しにはいろいろありまして、預言者の中にはもう名指しで召される方たちもいました。エレミアはもう生まれる前からあなたを預言者として選んでいたと主は告げられましたし、またエゼキエルも同じ祭司でしたけども、捕囚の地であなたを召すと言われました。まあ、そう言われたら従うしかないということになりますけども、イザヤへの召しは、誰を使わそう、誰が行くだろうかと問われただけの召しでした。主はそれぞれにふさわしく 私たちを召してくださいます。いろんな先生の証を聞くと、もう嫌です嫌ですと言いながら神様が、召してくださった方もいますし、私は憧れてなりたいですなりたいですと、言ったタイプでしたけども、向こう見ずにも、一旦私はダメですと、挫折する中で神様は、どうぞと、道を開いてくださいました。イエス様の弟子たちへの導きも、個人的にあなたは私に従いなさいと声をかける時もありますし、全体に向けて語りかけることもありました。宣教の大命令はすべての生徒に向けて告げられていました。イザヤはこの誰を使わそう、誰が行くだろうかという招きに、ここに私がおります、私を使わせてくださいと志願しました。主の清さを知って恐れ、そして自分は不適格だと、告白し、自分は汚れていると痛感した、そのイザヤに対して主はまず許しを与え、そして、安心してよいと、慰めた上で誰が行きますかと問われたのです。私たちは主の清さと主の恵み、そして自分がふさわしくないものであることを知ってこそ、主の招きを正しく捉えられることができるかと思います。これが召しの確信に不可欠です。もし自分が力がある、能力がある、そう自分の優れたところを頼りにして働きに携わるならば、やがてそれが不適格、自分には足りないということになったら挫折してしまいます。しかし初めから自分は不適格、主の恵みしかない、また主がそれを承知で召してくださったということがあるならば、たとえどんなに不適格であったとしても、主はそれを承知で召してくださったことを覚えて逃げ出すことはできなくなります。イザヤはそのようにして不適格な自分を主が召してくださったことを信じて、しかも強制ではなく自由を与えて招いてくださったことを覚えて、この働きは恵みであること、そして自由な応答だということを覚えて働き始めたのです。召しにふさわしいのは謙遜と信頼と従順です。私は無に等しい罪深いものですが、そんな私をあなたは許し清めてくださった、そんな不適格な自分をも主は用いて栄光を表してくださると、ただ主に信頼して従ってこそ私たちは召しにふさわしくなるのです。救いの召しにおいてもそう、献身の召しにおいてもそう、奉仕の召しにおいてもそう、そして伝道者への召しにおいてもそうなのです。主は私たちに自由を与え、自ら召しに応えるように導かれます。 日々の忠実な信仰生活の中で、謙遜と信頼と従順の信仰を育んでいきましょう。そしてふさわしい時に誰を使わそう、誰が行くだろうかと招いてくださいますから、自らその召しに応えましょう。お祈りいたします。天の父様、私たち一人一人宣教のために召しをいただいています。どうかそれに自ら応えるものとしてください。イエスの名前によってお祈りいたします。